医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は最近の医学部受験事情の1回目。お話はメディカルラボ本部教務総括の蟹義智さんです。
で、蟹さんは医系専門予備校メディカルラボ本部教務総括、1991年から大手予備校の受験生の指導にあたり、多くの医学部歯学部志願者を合格に導かれました。この経験をもとに2006年医系専門予備校メディカルラボを開校し、その責任者となっておられます。現在、教務総括のほか、生物の講師として医学部受験の最前線でご活躍をされております。主な著書に医学部合格の必勝方程式などがあります。蟹さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず昨今のですね、この医学部の受験というのは非常に過熱化して難しくなっているということなんですが、この2014年度の入試からですね、ちょっと伺えることを、お伺いできればなと思っているんですが、今昔を比べましてですね、はい、医学部のこの志願者の動向というのはど
うされているんですか？そうですね、まあ、大きな流れとしては、その例えば20年前とこの春の入試を比べたときに、まあ、他学部の受験生は、まあ、減少傾向が続いてるんですけども、医学部は20年前と比べて志願者が増えているっていうような状況になってます。なので、まあ、国公立も私立大学も含めて医学部の難易度っていうのはもう20年前と比べて、大体国公立で偏差値で見ると、まあ、3から5ぐらい上がってますし、私立の方はもう10以上上がっている大学が多くありますので、まあ、保護者の方が受験生だった頃とは随分そのランキングといいますかね、偏差値の状況が変わっているというのが今の入試になってます。
まあ、聞くところによると、昔は東大の理系の学部に入ってた子が、はい、まあ、地元の医学部に入るとか、いうような状況だというふうに伺っていますが、
そうですね、例えば今の模擬試験でのボーダーの偏差値を見たときに、東大の理1や理2と比べて地方の国公立の医学部の方が偏差値が高い場合が多くて、なので今はそうですね、国公立の医学部に行くのは偏差値だけで見たら東京大学に行くのよりも難しいように見えます。まあ、実際入試問題が随分違うので単純比較は難しいんですけども、まあ、模擬試験の偏差値上ではそういうような現状になっています。
私立医大にも大きな変化があるというふうに伺ってますが。
そうですね、まあ、私立の医学部ですと以前であれば非常にこう入りやすい印象の大学も一部あったんですが、模擬試験の偏差値でいうと偏差値65から、まあ、70以上ないとほとんどの私立の医学部も入れない現状になってますので、偏差値だけで見るともう国公立とほぼ差がないような状況にはなっています。ただ、まあ、私立の場合は受験科目が少なく、まあ、英語数学理科2科目で受験できるので、国公立と比べれば、まあ、対策はしやすくはなっていますが、それでも、まあ、高い偏差値が必要にはなっています。
全体的にこの少子化の中で医学部受験生だけは増えているということになりますと、まあ、必然的にこう医学部の入試の入りにくさっていうのはあるんだと思うんですけど、うん、その背景っていうのはお話を伺いできればと思うんですけど、
まあ、全国的にですけども、私立の医学部ですと、一つはまず学費を減額といいますかね、下げていく傾向が、まあ、首都圏を中心にありまして、で以前ですと、まあ、慶応義塾大学が最も学費が、まあ、低い大学っていうことでなったんですけども、今は、まあ、慶応に並び、まあ、順天堂さんであるとか慈恵会さんであるとか多くの大学が、まあ、学費を下げてきてますの で、学費を下げるとやはり受験生も高いレベルの子たちが集まってきて、まあ、大学のランキングも上がってくるような現状になってます。
昔ですと、その例えば医師の指定が医学部に入るという状況だったんです、はい、これもまた変化があるということです。
そうですね、今こういう医学部受験に向けた公開イベントなんかをやっても、以前ですと本当にお医者様のご子息が多かったんですが、今は本当にサラリーマンのご子息の方も増えてきまして、で、まあ、一つは、まあ、単純にその私立の 大学でも学費が以前と比べればこう下がってきていることと、あと、地域枠とかそういった枠を使うと奨学金がかなりの額出てきまして、でこれは一定期間指定の地域で勤務をすれば、まあ返還義務がこうなくなるわけですので、まあ例えば6年間の学費がまあ3000万円前後あったとしても、奨学金でほぼその全額を賄えるような場合もあるもんですから、そうなると国公立を受験するような、まあ学費的にはまあ私立の一般的なその学費は払えないけども、国公立ぐらいの学費であれば医学部行きたいっていう子がまあ私立も受けることができるようになっているような感じになっています。
まあ、その学費もさることなら、なんか社会的現象としての医学部に行けって何かあるんでしょうか。
そうですね、やはりその今大学を選ぶときに、その資格の取れる大学をっていうふうに考える方がやっぱり増えてまして、その以前であればまあ有名な大学を卒業して、まあ一流の企業に就職っていうことを考える方も多かったと思うんですけども、まあ今の時代ですと、やはりその大きな企業に就職したから将来大丈夫っていうのがなかなか見えない時代なので、まあ医師の免許を取っておけば、まあまあどんな時代になっても、まあある程度生活っていう面では安定してるんではないかって考える子が多いもんですから。ですから以前であればそれこそ東京大学の合格者を競っていたような有名な高校いっぱいありますけども、そういった高校でも医学部の合格者が増えてきているっていうのを、まあ、いろいろこう、目にしてはいます。はい。
入試の制度も多様化してきてると、うん、昔とは違って一斉に試験問題を解いてっていうことではないというふうに聞いてますが、具体的にはどういう入試の多様化があるんでしょうか。
そうですね。まず国公立の医学部ですと、まず、まあ、一般入試の他に推薦入試、と栄養入試っていうのがあります。で、まあいずれにしろでも、1月の、中旬から下旬に行われる大学入試センター試験っていうのをまあ受験をして、そこである程度の点数、まあ普通でいくとまあ、85% から 90% 以上の点数を取ることがまず必要になるんです。でその上でまあ、栄養入試にも推薦入試にも一般入試にも出願できるような形になるんですけども、一般入試はさらに前期日程と後期日程に分かれるもんですから、まあ最大こう4回ぐらいの受験チャンスがある場合もあります、うん、ただ一般入試の場合は学力をメインでこう診断するんですけども、まあ栄養入試や推薦入試ですと学力はもちろんなんですが、それプラス医師としての適性をより細かく見るために面接試験が非常に厳しかったり、あるいは、小論文の内容が非常にこう専門的な医学に結構関わるような内容も聞かれたりするような大学もありますので、まあその対策が結構難しくなってます。
いろんなこう大学側としてもいろんな生徒をこう、はい、入れたいということの表れなんでしょうか。
そうですね。ですので、まあ東京大学や京都大学も来年の春からは推薦入試を始めます。でこれもまあ一般的な生徒はなかなか受験できないような高い基準がそれぞれあるんですけども、やはりそのただ学力が高いだけではなくって、将来そのこの医療、まあ、医学の中で活躍できる人材をっていうふうに考えて、いろんな枠をこう作っているように思われます。
具体的にその大学が求めている学生層というのは、特に受験という側面から見ますと、例えば面接のテーマであるとか小論文であるとか、うん、具体的には どんなことが挙げられているんでしょうか。
そうですね、小論文のテーマでも、まあ、医学の内容を問うような小論文のテーマもありますので、そうですね、今年の春のその例えば推薦入試で聞かれた内容ですと、これは岐阜大学の医学部で出た小論文なんですけども、インフルエンザのワクチンに対してその有効か無効か、その、グラフのデータを読み取ってそれをまあ論ずるものですとか、あるいは日本の応援ワクチンの接種の勧奨が中止されてない理由についてをこう考えさせる問題とか、まあ普通の高校生の 生活の中ではなかなか接したり考えることのないようなテーマの小論文も最近は出てます。で、特にその医学部の小論文は文系の学部の小論文と違って、短時間でたくさんのことを答えさせるようなものが多いです。一般的にですね、文系の小論文の場合は3時間かけて一つのテーマじっくり考えさせるような大学があるんですけども、医学部の小論文だと60分の間に2つの小論文を書かせるとか、短時間で素早く判断して答えさせるっていう、その反応を見るみたいなところもあるもんですから、文系の小論文とは違う訓練がやっぱり必要になってきます。それから面接試験もこう集団討論みたいな形で、医療のテーマの問題に対して、それぞれこうグループで討論する中で、まあコミュニケーション能力であるとかリーダーシップが図れるかとかですね、そういったところを診断するようなテストも今は行われてます。そうですね、医師としてのその、まあ患者さんとのコミュニケーションもありますし、他の医療メンバーとのコミュニケーションもありますので、きちんと他の人の意見を聞いた上でそれに対して答えが返せるかどうかを見てるというのもありますし、まあそういった中でその学生のまあこう考え方のなんかこう偏りとか問題点があった場合に、医療にはちょっと携わるにはこう適性として向いてないというところが判断される場合もあるみたいです。
この大学側が受験生に求めてる像といいましょうか、学生像というのはどういったものだというふうに捉えていらっしゃるんでしょうか。
大学によるとは思うんですけども、私立の場合はまず国家試験に合格してもらうっていうところが特に中堅から、まあ、下というのは表現悪いかもしれませんけども、特に国家試験の合格率を非常に、意識してこう入試をやってる大学が多い感じもしています。なので面接の中でもその親が医者だから医学部に行くではなくて、その他にちゃんとその医療現場に行くこう理由を自分なりにちゃんと持っているかとか、それから勉学に対するモチベーションの高さとか、その医療に対する興味をどれぐらい持っているのかっていうところをしっかり見据えた上でこう、合否判定を出すっていうこともあると思います。で、国公立の場合、特に地方の国公立になると、やはりそのこう医師のこう地域のこう偏在といいますかね、その地方になると医師不足っていうところが大きな問題になるもんですから、まずはその地元でこう勤務していただけるような方をやはりこう優先的に取りたいってところもあったりとか、でやはりそれでもですね、もちろん大学に入ってからのこうモチベーションもあるので、医療に対しての興味もしっかり見てくるんですけども、まあ国公私立と比べると、まあその国試の合格率よりはその、まあ、将来どういう医師になりたいかとか、どういう仕事がしたいのかっていうところをしっかり見てくるような感じがしています。
ありがとうございます。まあ、そろそろ時間となりましたので、はい、この続きはまた次週の放送でお伝えさせていただければと思います。
今回は最近の医学部受験事情の1回目、お話はメディカルラボ本部教務総括の蟹義知さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。